SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
はい、こんにちは。お願いします。
ショートパスタの第2弾ですね、今日は。
そうですね。ロングパスタについて紹介しまして、前回はショートパスタ第1弾、そして今回はまた新しいショートパスタをいくつか紹介しようかなと思っています。
はい。
長尾さんはどうでしたか？今まで紹介した中で気になるパスタ、もしくは個人的にはこのパスタ好きなんですっていうのはありますか？
そうですね。今のところやっぱりスパゲッティがやっぱり一番かもしれないですね。食べる頻度から言っても。
そうですね。もう、はい、王道の、私も一番パスタの中では、なんだかんだでスパゲッティをよく食べているような気がします。
はい。
はい。まあ、今日は、ロングパスタでのそのショートパスタなんですけれども、前回ちょっと穴の開いた真ん中にこう筒状のショートパスタを紹介してきました。
はい。レガトーニですね。
そうです。まあ、一つ目マカロニで、二つ目が、ペンネ、そしてリガトーニ。このリガトーニを使った、うん、レシピを紹介したんですけれども、今日ちょっと紹介したいショートパスタは、皆さんも見たことがあるんですけれども、なかなか買わないというか手にあまりしないパスタがあるかもしれないです。形がこう、いろんな形ありますよね、ショートパスタって。
はい。
筒状だけではなく。
はい。
で、この形によってやっぱり食べ方も違いますし、食べた時のやっぱり食感ですとか、そのソースの絡み具合っていうのもまた全然違うんですね。
うん、
だ結構、うちの子はそうなんですが、特に子供たちって、なぜかちょっと違う形のパスタを弁当に入れるだけで喜びますし、同じ味のソースでも、今日はちょっとこの貝の形だよとか、今日この蝶々さんの形だよっていう風にするだけで、すごくパクパク食べてくれるので、私はなるべくショートパスタでも、ちょっと形の変わったショートパスタを買うことが多いですね。
うん、それ子供たちに私も共感しますね。違う形で、新しい形があるとなんかワクワクするんですよ、それだ
け。可愛らしい自分を。
はい。
はい。では今日はですね、まず、全部で3つのショートパスタをご紹介します。で、まず1つ目がですね、コンキリエというパスタです。名前を聞いてもあんまりよくわからないと思うんですけど、シェルパスタっていう風に、言われたりもしまして、つまり貝の形をしたショートパスタです。
はい。
大きさは、ちょっと小さいものもあれば、本当に海でよく見る綺麗な貝殻の大きめの形もありますし、中がこう、ちょっと空洞になっているので、そこにこう、詰め物をして調理することもできるんですね。ただまあ、家で食べるときわざわざそこに詰め物をして何かソースを作ってっていうのは私もあまりしないんですけれども、やはりこの貝の形をしているからこそ、この少しくぼみにソースが絡まるので、味の本当一体感が味わえる、美味しいシェルというパスタです。
なるほど。
これ魚介系のパスタですとか、あとトマト系ですとか、日本だとちょっと小さめにはなりますけど、ポテトサラダに入っていたりも実はするんですよね。マカロニサラダっていうのもありますけれども、意外とパスタサラダで日本でもたまに見かけるんですけど、小さな実はシェルパスタっていうので、こう、ツナとかキュウリのサラダとして出ていることもあるので、多分皆さん見かけたことはあると思います。最近ね、お弁当なんか日本やっぱ作るので、ロングパスタとか、まあ、他のマカロニよりも、あと詰めやすいってのもあるかもしれないんですけれども。
あ、そうですね。
はい。まあ、このコンキリエというシェルパスタっていうのもあるので、また試してください。うん、そして次二つ目ですけれども、これファルファンレというパスタです。名前これ、あまり聞いたことがないっていう方多いんですけど、これ、多分、日本人の方もよく見るパスタでして、 リボンパスタって言われるパスタですね。
ああ、なるほど。
かわ
そうい
い、
結
こう、
び
リ
みたい
ボン。
なってんですね。
そうですね。で、
はい。
真ん中にこうちょっとくぼみが、結び目があるので、リボンパスタっていうふうに言いますけど、ファルファーレっていうのはイタリア語で実は蝶々という意味がありまして、
ああ、なる
その名の通り蝶々の形をしているので、
ほど。ええ。
ファルファーレという名前になりました。
はい。
で、このパスタって結構食感すごく私好きなのが、中心部がやっぱりこう、厚みがあるので、結び目のところは弾力性があって、で、周りはこう結構平たいので、その食感の違いを楽しむことができるんですね。ホワイトソースですとか、あと結構普通にバターベースのソースですとか、これも何にでも楽しむことはできるんですけど、実はスープパスタにして食べるとすごく美味しいんです。ミネストローネですとか、野菜がたくさん入っているパスタ、洋風味のスープに結構このファルファーレというのが入っていることも多いので、こうすくってやっぱり食べるっていう意味でも食べやすいので、スープパスタでも召し上がることができます。
そうですね。スープの方が逆に合いそうな感じですよね。その
そうで
積ん
す
である
ね。
ところがちょっと歯応えがありそうなので、
はい。
スープの中に入ってた方がいいんじゃないかなっていう感じが、なんとなくですけど、そうですね。しま
いや、
す
本
ね。
当そうですね。ちょっとパスタというスパゲッティとかまた違った食感があるので、このファルファーレというのもぜひ試してみてください。そして今日ご紹介す、もう一つ、三つ目なんですけど、こちらレシピ次でちょっとご紹介したいんですけれども、オレキエッテというパスタです。聞いたことありますか？長尾さん。オレ
あり
キ
ま
エッ
せ
テ。
ん。
オレキエッテって本当に小さい丸いパスタなんですけど、形が。これ小さい耳という意味を持つんですね。イタリア語でオレキエッテ。もう本当に耳たぶのような、小さい帽子のような、そういう丸い、こう真ん中にくぼみのあるパスタなんですけれども、こちらも本当にもちもちで、こうスプーンですくいながらパクパク食べてしまうので、結構普段茹でる量も自分たちが食べたいと思うよりちょっと少し多めにいつも茹でて作っていますね。はい。このオレキエッテというのは、日本では結構こうパスタを家で作るということはないですけど、やっぱイタリアでは小麦粉とお水と塩でご家庭でお母さんたちが作るんですけれども、その生パスタの中でもオレキエッテっていうのが一番こう作りやすいと言いますか、もうこう親指とか、棒状のものでクッとこう、なんていうんですかね、餃子の皮あるじゃないですか。それのほど小さいバージョンで考えていただくといいんですけど、で、真ん中にくぼみをつけるだけなので、結構作りやすいパスタなんで、これは結構ご家庭では、自分たちで作って食べるっていうことが多いようです。で、今日はこのオレキエットを使ったパスタのレシピを紹介するんですけれども、これもまたイタリアの代表の家庭料理の一つなんですけど、クタクタに煮たブロッコリーと絡めたパスタです。これは本当に一度食べたら止まりません。我が家結構これ子供たちパクパクパク食べてくれるので、すごく美味しいんですけれども、皆さんもぜひ今からレシピ紹介するので、ぜひ作っていただきたいと思います。
大晦日とかですね、ずっと夜遅くまで起きてるときにいいかもいいんですね。
本当ですね。
止まらなくなっちゃ
止まらない。ノーマル
う。
パスタです。はい。では材料です。こちら2人前でご紹介します。オレキエッテ、パスタが 160g ご用意ください。たくさん食べる方は1人 100g で考えて 200g 茹でても大丈夫です。で、お湯は、2リットル。で、お塩は茹で用に大さじ1.5ご用意ください。で、材料他に、ブロッコリーです。こちらはだいたい2分の1ぐらいですかね。だいたい 250g ご用意ください。で、ニンニクが2かけ。と、アンチョビのオイル漬け2本。こちらあると、旨味が出るので、もしなければないで大丈夫ですけど、あればご用意ください。それと、鷹の爪が1本。オリーブオイルが大さじ2。で、塩コショウが少々。と、パルミジャーノレッジャーノです。で、作り方です。まずは、味見をした茹で汁。海水レベルに、塩を入れた味見をした茹で汁で、まず、パスタ茹でるんではなく、今日はブロッコリーを先に茹でます。ブロッコリーは、こう、茎と房の部分で、いつもみたいにこう、小さく切ってですね、それをまず、その茹で汁で茹でます。だいたい3分くらい茹でると、芯の部分も柔らかくなってきます。で、茹でている間に、 別のフライパン、加熱前のフライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて、中火で茹でるように炒めたら、アンチョビと鷹の爪を加えて弱火で炒めます。で、そのフライパンにですね、先ほど茹でたブロッコリー、それと茹で汁を 100ml 入れて、これをですね、木べらなどでこう潰しながら、本当にこう、なんていうんですかね、くたくたになるんですけども、それを潰していきます。で、この時に、あまりこう煮詰めすぎないように、たまにこう茹で汁を加えて、ちょっとスープ状になるようにキープしていてください。で、同時に、先ほどブロッコリーを茹でた、その汁の中に、オレキエッテを入れます。別のお水ではなく、直接そのブロッコリーを茹でた中に入れてください。で、これを茹でている間にブロッコリーをこうひたすら潰すんですけれども、まあ、オレキエッテはだいたい8分ぐらいで茹で上がるので、まあ、茹で上がりましたら最後に先ほどのブロッコリーのソースに入れて、またこれもよく鍋を振って全体を絡めまして、で、もともとブロッコリーも塩の効いたお湯で茹でているので、あまりこれ塩コショウを入れなくても、一度味見していただいて、最後パルミジャーノレッジャーノを入れて絡めるので、まあ、その時点でこう塩、毛が少なかったらちょっとお塩を少々入れて味を調整して出来上がりです。いかがでしょうか？
美味しそうですけど、アンチョビが入ってその前にその茹で汁がかなり塩辛いと思いますんで、かなり全体としてもちょっと塩っぱくなりますか？
そうですね。なので塩コショウは本当に最後の最後に調整程度で大丈夫です。もう、多分ワイン飲まれる方はもう、本当にこれワインの当てになるというか、本当に美味しいので、皆さんぜひ家で作ってみてください。
そうですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。